映画はてっちゃんあんま見てないという最近。
いや、見てないも何も、近所の映画館が改修、改修で見れないし、そこで一番近い近所で、あ、乾杯。
乾杯。
一番近い近所の映画館ってバスで1時間半ぐらいかけないといけない。
往復で3時間、映画で2時間。すごいなぁ、それは。
すごいでしょ。
もうそうなってきたらあれですよね。なんですかね。県庁とか、桜坂とあんなんぐらいしか残らない。
そうそうそう。で、最新の映画やってるわけではないからね。
めっちゃ渋い映画やってますもんね。
そうね。
ずっと映画、見てへんかったんですけども。
うん。
ちょっと立て続けに映画見たろうと思って。
うん。
実は見たかったやつが、やっぱ見といた方がええなと思ったんで。
うん。
まだ終わってない、いけるって思ったんで。
はい。
クワイエットプレイスっていう。
ああ、あの音出したら死ぬ、なんか死ぬみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう。音を出したら終わりっていう。
うん。
まあ、ドントブリーズっていうのがあったじゃないですか。
はい。
あの、泥棒がね、
うん、
家に入ったら、なんか目見えへんおじいさんがいるから楽勝やと思って、その目見えへんおじいさんが実はむちゃくちゃ怖いやつで、
うん、
ちょっとでも音出したら殺しに来るっていう。
うん。
まあ、ああいうのはあったんですけど、今回のやつはもう、人類滅亡系なんですよ。
ほう。
誰もいないんですよ。
誰もいないの
よ。で、ちゃんなんかカチカチ。
ああ、ごめん、ハウスソーンちょっといい。もうやめるね。さすがにやめるね。
カチカチ言うてる。音を立てたら死ぬって言ったでしょ。
ごめん。ちょっと興奮してしまって、昔のカード一回、スタンダード落ちしてるのと全部マソに還元していいのかなとか、ちょっと後でググろうね。
とにかく音を立てたら、あかんらしいのよ。
なんで？なんで？
一家がね、
うん。
一家が、ひたひたひたひたって歩いて、こう、食料品店の廃墟みたいなところで、
うん。
バーって薬とか、食料品とか集めてんのよ。ちっちゃい子供とかもいて。
うん。
で、子供がその、おもちゃとかを、なんかスペースシャトルのおもちゃみたいなやつを欲しがって、ってるねんけど、
うん、
音出るから絶対ダメってこう手話でパタパタパタパタパタって、
ここのカチカチカチカチカチってると絶対死ぬわけね。
そうそう、てっちゃんが今マウスカチャカチャやったらもうその時点で死にますからね。
マジか、スクワットとか結構重いの持てるよ俺。
とにかくその家族は全員手話で喋ってるんですよ。
全員スタローンなんですね。
そう。手話で喋ってるじゃない。
みんな筋肉もりもりマッチョの髪はチャーハンな。
で、なんかわからんけど、とにかく、すごくお布団に対して、注意払ってはんねんなって。
うん。どこ屋なんじゃない？
で、なんかその廃墟に残ってる新聞とかの、その古新聞みたいなやつとかにも、
うん。
音を立てたら死ぬみたいなこと書いてあるわけですよ。
うん。
まだ人類がいた頃のニュースとかでも。
うん。
で、その家族は最新の注意払って、食料をこう調達して帰るときに、
うん、
ちっちゃい、一番その中で小さい男の子がおもちゃ欲しがってたから、お姉ちゃんがね、
うん。
これ、隠して持っていきって。電池抜いて音出さないようにしたら大丈夫やからって言って。
ああ、はいはいはい。
だったらその子供は、やったってもらうねんけど。
うん。
お姉ちゃんが目離してる時に電池も持っていきよるんですよ。 すって。
つら。
で、みんなでこう、一列になって橋をこう、渡ってるときに。
うん。
その子供がよ。
うん。
そのスペースシャトルのおもちゃに電池装着してまして、ビーコン、ビーコン、ビーコンなど鳴らすんですよ。
なんでそんなことしてるの？
もう、お、親父がもう、もう、真っ青になって、
うん、
もう全員で、何してんのみたいな感じ。
うんうんうん。
で、親父が猛ダッシュでその、子供のところにバーって向かってって、で、親父がたどり着く寸前のところで、
うん。
横から、スターシップトゥルーパーズみたいなやつが出てきて、
うん。
その子供をガッサー開いてまうっていう。
え？
っていうとこから始まる。森から、森から、てっちゃんがまた音出して殺される。
あ、この子、お前、スターシップトゥルーパーズみたいなやつが出てくるの？
はい。
なんでスター、ああ、エイリアンみたいなのが出てくる
の
か。
あの、スターシップトゥルーパーズなんかあの、手が鋭くなったあの、虫みたいな、バグズみたいなやついたじゃないですか。
あ、いたいた、硬いやつ、やった。
硬いやつ。あんなんが急に森から飛び出してきて、
うん。
そのちっこい子供をバッサー行くんですよ。
死ぬ。
もう一瞬で持ってかれるっていう。
音出したら、その、昆虫みたいなやべえのが襲ってくるってことね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。どうも、その、エイリアンがやってきたみたいで、
うん。
そいつらは音出すやつを、むっちゃ殺すのよ。
え、倒せないの？
だって。
だって世界崩壊みたいになってるんでしょ？
そうそうそうそうそうそうそう。
ってことは、我らの米軍が出ますよね。あの、シシリバでさえ倒す米軍が。
で、米軍ってうるさいじゃないですか。
お前、うるさいとこに来るから一石二鳥や。
多分みんなバッサーやられたんやと思う。
核の炎でドーンと。
もうそんなんやってる暇ないもん。
あ、早い。
え、ものすご、音出してるやつがいたら、
うん。
ものすごい勢い突進してくるんだよ。
うん。
しかも普段どこにいるのかよくわかんないところにいて、
ああ。
え、いたんっていうぐらいすごい勢いで出てくるから。
うん。
家でみんなで、あの、静かにこう遊んでるのね。それ、うん、それから数年経って、
うん。
あの、みんなそれぞれ成長して、おとんとおかんも年取ったんですよ。
うん。
で、その時に、ちっちゃい一番下の子供が、ガッサーやられたじゃないですか。
はい。
それで、家族がちょっとギクシャクしてる面もあって。
まあ、するわな。
だって目の前でバッサー行かれたら嫌でしょ？
うん。まあ、でもそこは切り替えていかんと。え？
やけど、相変わらずみんなあの、パタパタパタパタシワやりながら、静かに暮らしてんのよ。家の周りに粉巻いて、
うん。
足跡とかもせんように、もう常に裸足やからね、全員。
あ、靴とか履いたら、ジャリってなったり
する。そうそうそうそうそうそう。もうつま先でずっと歩いてるみたいな。
え、どんなやって、食料とかはあるの？
だからたまにそうやって、あの、雑貨屋みたいなところに調達に行ったりとか。
うん。
でもその、そういう作業の中の悲劇やったわけじゃないですか。
ああ。その家族以外は出てこないんか。みんな死んだんか。
だからみんな何かしら音立ててしまったんやろね。
うん。
出てこないからマジで。で、あの、無線とかでいろいろ通信したりとかするけど。
うん。
全く、その、人の気配がないという。
うんうんうん。
で、畑でトウモロコシとか作って暮らしてるんですよ。
ほう。音立てないように。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だって、トウモロコシってポップコーンじゃないですか。
トウモロコシもなんかさ、ポーンとかなんか成長でさ、音とか出したらそのエイリアン来んのか。トウモロコシバッサー
そうそうそうそう、やりかねない。 やりかねないですよね。
うん。
トウモロコシって多分そのポップコーンやと思うんですよ。
はい。
だってポップコーンって音出さないようにして食べるって映画館のお菓子として普及してるじゃないですか。う
ん、確かに。
でもポップコーン作るときに、ポンポンポンポンポンポンって言うから。
なりがちだよね。
だからポップコーン作ったら現実問題はなくなるしかないんですけど。
うん。
ただなんかトウモロコシ作ってるっていうのはアメリカがトウモロコシの最大のその、なんて言うんですかね、トウモロコシ大国、産地で何でもトウモロコシで食料で賄ってきたっていうのプラス、
うん。
多分ちょっとなんかその映画のコンセプト自体も、映画館であんまり音出したら殺すぞみたいなところから始まってるんですよ。
なるほど。米兵とかめっちゃ声出すの。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。だから、この映画は静かに見てくれみたいな。だって見てるこっちも、ほとんどこの映画って、音が立ったら誰か死ぬしかないんで。
うん。
みんな固唾を飲んで見守ってるから、なかなか声立てようっていう雰囲気にならないんですよね。
うんうんうん。
で、そこでも細心の注意払って生きてるんですけども、なんかそのみんなでゲームやってる時に、火薬かなんかバーンってやってしまって。
え、なんで火薬があるの？
いや、これもまあね、なんであるのかっていうのもあるんですけど、実はちゃんと理由もあるんですけど、うん、バーンって音出してしまって、その、
うん、
長男かな？で、そこでまた親父が血相を変えて、ああ、静かにしろ、静かにしろって。
うん。
だから、ほんまに家んとこにガンガンガンってやってきやがるんですよ。
うん。
だから、マジで音立てたら、
うん。
速攻で家にやってくるっていう。1、2はいる。そのエイリアンどもは。常になんか監視はしてるっぽい。普段は全く嫌いないけど。うん
でもいるんだ。速攻出てくるんだ、もうとにかく。
そう、ちょっとバーンって音出しただけで、
うん。
家の壁とかガンガン叩かれるレベルですからね。
うわ、音出したな、みたいな。
で、みんな、ヒーヒーって。
うん。
ヒーヒーって。ああ、でも、ああ、でも、ああ、大丈夫やったかな、って言ったら、でも、確かに周りには確かにいて、ちっちゃい動物とかかな、ふんふんふんふんとかやってるじゃないですか。
うん。
べしゃーって潰したりとかするんですよ。
もう、かわいそう。
ほほほほほほほほとかってブシャーって。だからそれぐらいなんちゅうの音に対して神経質になってるエイリアンなのね。
うん。
でも逆に言ったら音を出さなかったら全く無視。
無視？
出てこない。姿すら見せない。
そこまで？
だからそういう状況下に置かれた異様な家族の、
うん。
もう、スリルにする、次ぐスリルの日々を描いた映画なんですよ、これは。
マジか。
だって最初にね、音出たら死ぬからみんなで黙って、こう、歩こうね、とかって歩いてるときに、
うん。
いきなりおもちゃで音をビーとか鳴らされたりとかしたら、むちゃくちゃ嫌なシチュエーションじゃないですか。
うん。
しかもその小さい男の子が、バッサー行かれるとかって、ってなんかもう、すごいショッキングやん、
うん、
家族が見てる間で、目の前で、助けられへんっていう。
ショックね。
やっべーってなるじゃないですか。
うん。
この映画ってね、その後もね、もう嫌なタイミングで嫌なヤバさ、もう連続。
もうヒヤヒヤなんだ、ずっと。
そもそもその数年後が、の話でしょ？
うん。
数年経ったら、その、両親年老いてるんですけど。
うん。
あろうことかよ。
うん。
おかん妊娠してんのよ。
やることやってんな。
でも、妊娠とかって、音を出したらあかん世界で、妊娠とかって最悪な予感しかしないじゃないですか。
だってめちゃくちゃ痛いから、うーんって。で、エッチも音出しちゃいかんって、なんかシチュエーションもんみたいになってるじゃん。
しかも、赤さん生まれてきて。
うん。音ギャーって言うでしょ絶対に。
その瞬間即死を免れないんですよ。 なんでそんなことしたのみたいな。
でも旦那さんの乳首がもろかんだったら赤ちゃんのとこ行く前に。なんでそんなことしたの？
でもやっぱりそこはあれなんでしょうね。人類を絶やしてはいけないみたいな思いもあったんでしょうな。
人類愛が目覚めたのね。
うん。でも見てるこっちとしては頭痛いわけですよ。
うん。
うん、いつ、なんかその、ちょっと産気づいてて、あの、予定日がいつだわとかって言ってるんですよ。
うん。
手話でね、もちろん。
うん。
でも、それって、なんか策はあんのとかって思っちゃいません？
あるね。
もうこっちはその時点でなんかもう地雷っていうか、時限爆弾がセットされたような気分になるし、
うん。
その間もね、その、おもちゃを弟に渡した娘と、
うん。
父親の関係がすっげえ冷え込んでんのね。で、ちなみに、その、おもちゃを渡したお姉ちゃんは、
うん。
耳が聞こえないんですよ。もう一つ言うと。
なんでそういうのがいっぱい出てくるの？そういう設定が。
だから、手話で喋らないといけないっていう以前に、
うん。
マジで手話しかできないんですよ。音が聞こえないから。
うんうんうん。
でもっと言うとなんかあの、あれですね、もし音が鳴ったとしても、
うん。
自分は感知できないですよね。
確かにね。いや、どうしたらいいの？積んでるやん、もうこの世界。
で、あの、親父はずーっとね、なんとかその娘に、娘の耳を聞こえるようにしたいと思って、
うん。
独学で研究して、あの、機械の耳を、色作って試してるんですよ。
補聴器みたいなやつ。
補聴器的な。補聴器よりももうちょっと性能が良さそうな。なんか、多分ね、
補聴器よりも性能が良さそうなの、まあ、音作らずに作れるってやばくない？
人工の耳みたいなやつ。
人工耳。
多分、あの、頭蓋骨かなんかに直接振動を送って、こう、音を感じさせるようにしたかったんやと思うんですよ。なんか頭に貼り付けるようになってましたからね、その人工耳。で、何回も挑戦してるみたいやけど、うまいこといかないんやと。
うん、
全然。で、新しいの作ったからつけてみろって言っても、娘はもう関係がちょっと冷え込んでるから。
関係が冷え込んでるって、ひどいな、いつ聞いても。
あの、もう、なんじゃって無駄よみたいなことをあの手話で言って、うん、つけないって。でも、あの、これ持っとけって。あの、作ったんだからって。
うん。
持っとけって言って、親父が一生懸命、こう渡して。で、そっから先、あの、親父は、娘が一緒に行くって言ってんのを断って、お前お母さんのあの、面倒見てやってくれって。
うん。
兄だけ連れて、
うん。
一緒にあの、食料の調達に行ってくるって言って、川に釣りっていうか、川に仕掛けてる罠で魚取るっていう。
なんかやばそうだな、それ。
ビチビチビチビチ。いや、でもね、それは大丈夫なんですよ。
え？
なぜならば、
うん、
川の水がガーって流れてる音が、かき消すから。
あ、で、そこでエイリアンがみんなブシャーって川やってんの？やっても川は減らないけど、ずっとビシャビシャみたいな。
あのね、川みたいにずっと音鳴ってるもんは、どうもエイリアンを無視するみたい。
すごいなぁ。
だからそれはもうあるものとして認識してるみたい。言うたら、そういう自然環境以外のものを追っかけてるみたい。
ほうほうほうほうほう。
で、その男の子を連れて、ちょっと見せたいものがあるって手話でパタパタってやって、
うん、
何を見せんのかって滝なんですよ。
ほう。
だーって、
うん、
そこで親父がヤッホー的なこと言うんですよ。ヤッホーって、
うん、
わーって叫ぶんですよ。
うん、
息子が超ビビんのね。
まあね。
あの殺されるよって、
うん、
大丈夫だからお前もやってみろって、
うん、
わーって。滝がすべての音を消すから、
うん、
その滝の近くだけでは喋れるって。
なるほど。
で、そこで、もう、数年ぶりとも言えるでしょうな。
うん、親子の会話。
語らいが行われる。
生まれたわけか。
そうそうそうそう。
憎いね。憎い設定使うじゃん。
でもね、そうやってる間に、その、おかんにピンチが迫ってたんですよね。
両親列車みたいな感じ。おとんおかん。
そうそうそう。
おとんおかん。
そうそうそう。あの、娘は、なんかその、うん、自分が食料と調達、その釣りに連れてってもらえんくて、おかんの面倒見てろみたいなこと言われたんは、うん、やっぱり、あの、弟を死に追いやった責任のある自分が、疎まれてるからやろなって解釈して、
うんうん、
勝手に家出ちゃうんですよ。
うん、
で、その、弟が亡くなった橋のところとかに、追悼とかいてたんですよ。だから、おかん一人ぼっちやったのね。
悲しいね。
で、おかんはその洗濯物とかをこうバーって、
うん。
袋に入れて引っ張り上げてるときに、あの階段のなんか、釘みたいなやつに引っかかっちゃって、
うん。
無理やりそれ引っ張ったから、釘が重くすれた、うん、出たんですよ、その階段のところに。
うん。
もう気づいてないの？
うんうんうん。
もう、なんか、怖いじゃないですか。
怖い。
予感しかしないじゃないですか。
やめて。
そっからね、その、まあ、もうこうなってきたら、なんかいろんな音が不意になってしまって、
うん。
エイリアに襲われるみたいな展開になるのは想像つきますよね。
目に見えてきたわ。
で、しかもエイリアンに襲われながら、
うん。
あの、酸欠いちゃうみたいな。もうちょっと先だと思ったのに。
もうこんなに早く？
あの、親父も、息子も、娘もいないシチュエーションで、
うん、
え、始まっちゃうのっていう。
もう始まってるじゃんって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。もうてっちゃんがさっき罪って言いましたけど、
うん、
この映画こっから先ありとあらゆる罪状況が生まれます。
嫌なんだけど聞くのも。なぜそこまで詰ます。しんどいた方がいいんじゃないの。
もうね、もうあの早くこの家族全滅してって思う、あの見てる方が思っちゃうぐらい、
うん、
もうほらかつてあのフォールアウトってあったじゃないですか。
ありましたね。
あのミッションインポッシブルの。
うん。
あれ見たときも、このピンチの連続嫌やなって言ったじゃないですか。
言った。
もうバカみたいにピンチの連続やなって。
うん。
ある種、フォールアウトを超えた罪状態の連打ですね、この映画。
マジか。トム・クルーズがいない、ミッション・インポッシブルか。
しかもトム・クルーズがいないんですよ。
いないミッション・インポッシブルはやばいよな。
あのね、その、音を出す、出さんみたいな、あの、スリラー以上に、
うん。
ああ、もう死んだっていうのが、100回ぐらい訪れます。
だからそ100回も。
何やろ、大手の連続に君は耐えれるかみたいな。
うん。
あの、はい、罪って。
でも、一応回避方法はあるけど、すっげえ考えないといけないよってやつ。
で、むっちゃ考えるじゃないですか。
うん。
あ、よし、ここで逃げたと思ったら、はい、罪って。
マジか。
あの、詰将棋の連続みたいな。
うん。
もう、息苦しいよ。あの、罪、罪、罪、はぁ、一息ついた、罪、罪、罪、みたいな。あの、息をつかせぬっていう言い方あるけど、
うん。
マジで息できなくなる、この声が。あの、声出せないじゃなくて、息ができなくな
る。そんなにか。
え、だってこれ、え、さすがに死んだよねって。
うん。
あの、トム・クルーズ以外に、
うん。
まあ、トム・クルーズのあの、ミッション・インポッシブルとかの最後にあの、 なんか核が爆発すりゃせえへんやみたいなんで、
うん。
まあどう考えても積んだやろみたいになるじゃないですか。
あったね。
あんなんしかないとしたら、映画の中に。
したらって言われても、もうだから死ぬから。
あの、よくぞ、よくぞよ。
うん。
だ性格悪いわ。
悪い？
これ作った人。
面白かった、でも。
もう、詰まされて、詰まされて、詰まされて。
うん。
最後終わるわけじゃないですか、あの、何かしらのオチが出るわけじゃないですか。
うん。
痛快。
痛快？
だってそこまで死ぬほど詰まされた挙句に、あ、こういう落ちねっていう。しかも。
だって、
うん。
なんか突撃エイリアンみたいなやつもいるんでしょ
突撃エイリアンっていうか、だから、みんなあの、あれです、スターシップトゥーパーズみたいに、むっちゃ鋭い爪でガーってやってくるやつですよ。
うん、
ものすごい勢いで。
うん。
そいつらに延々詰まされる映画なんですよ、これって。
うんうんうんうん。
王将がずっと詰まされるんですよ。お、デッシャー乗りみたいな。
うん。
じゃ、ここ逃げれたって。じゃ、はい、はい、あの、キーも取りますって、はい、はいって。
辛いな。
それの連続の後に、納得のいくオチがあるとしたら？
マジ？訪れるぞ、そんなことが。
というか、この家族がどうなっていくのかっていうのを映画見ないと分かんないんですけど、
うん、
まあよ、ネタバレはしないから言わないんですけど、
うん、
まさかのオチよ。
まさかの。
最後、かっこよくなる。
かっこよくなる？
あの、ちょっと想像してなかったような。
マジか。
え、こんな終わり方なのって。しびれる、そこに。あの、こんなもう悲惨なことしか起きなさそうやん。こんな状態で、しかも、か弱い家族よ。
うん。
おとんだけよ。頼れない。
おとんおかん、おとんおかんってなる。
しかもこのおとん監督兼主演兼みたいな、脚本兼みたいな。
マジ？
うん。すっげえ頼、あの、映画としても頼れる男なんですよ。っていうか、このおとんだけの、おとんが大黒柱で作った映画なんですよ。もう主演をするわ、監督はするわ、みたいな。
すごいな。すごい。見たい。見れない。
あともう一つ言うと、あの、エイリアンのデザインが、すごい。
かっこいい？
なんか、久々にあの、エイリアンのデザインって、その、最初、スターシップトゥルーパーズみたいなやつかなと思ったけど、
うん、
後半、ちゃんと姿見えるのね。
うん。
あ、ちょっとすごいなってなる。
ああ。
近年の中でもなかなか。
生かす感じのエイリアンなんだ。
うん、うん、うん。ちょっと怖いし。怖いというか、もうひたすらその家族を詰ますためのマシーンですからね。絶望感がすごいですよね。
なるほど。
ちょっと面白いし、なんか、だからこのシチュエーションで、いや、人が嫌になるシチュエーションが連打されるわけじゃないですか。
うんうんうん。
性格悪い人が作ったなーって思う。人の嫌がること、人の嫌がること、
そこまで言って。
人の嫌がることよう知ってるわ、みたいな。
うん。
知り尽くしてる人が作ったんじゃないのかな、っていう。あ、これ見てほしいですね。もう最初のとこからもう嫌やから。
嫌？
うん、嫌、嫌、嫌、嫌、嫌。
え、だって。見たい。
だって、いきなり大きい音出して襲ってくるみたいなんて怖いじゃないですか、もうそれだけもう。なんで、お化け屋敷やん。
うん。
うん。いやよね。でも、見終わった後、正月のパンツでしたわ。
そこまで言う？
そうそうそう、スカッとした、スカッと。あ、こうやったんか。あ、こういう趣旨やったんか、ってこの映画。ああ、やばいって。
マジか。
で、それ見て、ああ、面白かったな、と思って、次の日は、うん ベノムっていうやつの。
あの、不女子に絶賛大人気の。
うん。うん。ベノム。
どうじゃった。
あのね、これ、不女子が人気なのわかるわ。
わかる？
うん。
豚さんの心のチンチンもビンビンになった。
何それ、心のチン
チン。不女子がよく言うじゃん。
あのね、ベノムっていうのは、まあ、寄生獣みたいなやつなんですよ。
なんか、神秘ゲートだっけ、神秘ゲートなんかあるよね。そういうのが寄生して、うじゅるうじゅるってなるでしょ？
あの宇宙からやってきた、ぐにゃぐにゃの生命体なんですけど、
うん。
あの、早く人に寄生しないとって死んじゃうって、
うん。
いうやつなんですよ。
かわいいやつやん。
でも、誰しもがいいわけじゃないんですよ。
いっぱいいんのね、それは。
あ、ちなみになんかどっかの惑星にいっぱいいるらしくて、
うん、
地球に何体かやってきたっていうか、その、悪の符号みたいなやつが、
うん、
ロケットで連れてきよったんですよ、
うん。
で、それを人間に寄生させて、あの、新人類を作ろうみたいな、まあ、よくあるじゃないですか。
ありがちな。
で、それの中の逃げ出したその、うじゅるうじゅるのその異星人が、
うん、
いろんなやつに寄生するんですけど、
うん。
あの、こいつらって、やっぱ相性があるみたい。
ほう。
言うて、誰しも彼氏も寄生しても、その寄生されたやつが死んじゃうかもしれないし、
うん。
大したことない、あの、居心地が良くないやつも、もう、他多いんですよ。
うんうんうん。
で、そんな中、その主人公の、元、あの、ニュースキャスターみたいな、
ジャーナリスト
みたいな。ジャーナリストみたいな、その、金持ちの、その、うじるうじるをいっぱい連れてきた金持ちの不正とかを暴こうとしてて、クビになっちゃったやつなんですけど。
うん。
そいつとたまたまその合体すんのね。
うん。
その、ぐにゃぐにゃしてるやつが。
うん。
そしたら、もう、その主人公の、兄ちゃんの体が、最高に良かったみたいなんですよ。
こいついいみたいになったんだ。
で、お前は絶対話さないって。
もうバディだみたいな感じになってきたね。バディものの。
もう入った瞬間に、
うん。
絶対話さないって。
お前ってなったんか。
あの、お前俺のものだって。
そこまで言う？
うん。って言って、その、悪党とか来るじゃないですか。うん、その、うじるうじるパワーで、みんなぶちのめすのよ。
ほう。
もうボッコンボッコンにして。
うん。
で、しまいにその、スーツみたいにガーって表面に出てきて、
うん。
あの、ビジュアルとかであるヒーローのやつありますよね。あのゲームにも出てきた。あんな姿になるっていう。はい、あの、口がガバーって開いて、人食ったりとかするんですよ。
ベロムファングみたいな。
そうそうそうそう。
人も食べる。
あの、そいつら超パワー持ってるけど、
うん。
エネルギーはあの人なんで。
あ、人食べないといけないのね。
常に腹減ってんのね。
ああ、お腹空いてんのか。
あの、超大ぐらいなんですよ。
うん。
飯をいっぱい食うことによって、すごいパワー出せるみたいなんで、常に食いたいって何かをって、
うん。じゃあ、バンボスとか行ったらめっちゃ食うんか。
そう。でも、死んでるだろってこれって。
うん。
あの、死肉はあんまり好きじゃないみたい。
難しいやつだな。
生きてる人間が最高。
あ、ちょ、食えるっちゃ食えるけど、好物は生きてる人間
か。うん、そうそうそうそうそうそうそう。
一番パワーも出るぞって。
そう。だからあの、これ食っていいってなる。
あ、言うの？パワー欠症になるの？
だから最初の方は、あの、意思疎通とかなかったんですけど、
うん。
途中からもうガンガン喋るようになってきて、
あ、言葉も覚えたみたいな。
そう。あ、あの、あ、こいつ食うぞとかって、やめとけ、みたいな。
それ、不女子人気出るわ、その会話聞いただけ。
やめとけって。
あの、腹壊すぞ、みたいな。
あの、一つだけ約束してくれって。
うん。
悪いやつだけにしてくれって。食うのは、って。
わかった、みたいな。
そう。どれが悪いやつだ、みたいな。
うん。
うん。あの、そのうち分かってくるから、って。
うん、
わーってんなの、早く食わせろみたいな。
で、活躍していくと悪いやつを食べる。
そう、そんで、あの、 そのベノムがね、
うん、
お前は絶対死なせねえって言うんですよ。
なんで？
もう俺の愛車みたいなもんだからって。
ああ。
なんか一瞬あのピンチになったりとかするんですけど、
うん、
ベノムがどっからともなくまたブキャーって出して、
うん、
絶対殺さないんですよね。殺させないんですよね。鉄壁の守りなんですよ、ベノムは。
うん。
だどんだけ銃持ったやつに囲まれても、
うん。
もう全部防ぎ切るって。もうそこのアクションはほんとすごい。
すごい？
ものすごい勢いでいろんな形に変形したりとか、あの、寄生獣の20倍ぐらいすごい感じ。
はぁ、あ、寄生獣も食べられちゃう側だな。
だってあの、ねえ、これ後藤とかいたじゃないですか。
うん。
なんかあの、あの、2、3発食らったかみたいなあったじゃないですか。
うん。
全くないからね、あの。
食らうことすらない。
自動小銃とか乱射されても、
うん。
なんかあの、体を網みたいにバーってやって、
うん。
全部バラバラバラバラったのが。
はぁ。
スクリーンみたいにして全部防いだりとか、もうありとあらゆる形に瞬時になるんで、
うん。
で、離れたところにはなんかビューって腕伸ばして潰したりとか、すごいよ。もうカーチェイス、てっちゃんの大嫌いのカーチェイスもふんだんにあるよ。
見たい。
あのね、カーチェイス、無駄に死ぬほどカーチェイスする。
マジか。
ベノム対その悪党がカーチェイスしまくる。もう下押す。
見たい、カーチェイス以外。
いや、カーチェイスがね、ちなみに本当にね、カーチェイスがメインよ、これ。
メインまで言う。
うん。まあでしょうね、映画としては、あれ、何でしたっけ。デッドプール。
うん。
同じ、ですよね、デッドプール。あっち側の、ディズニーじゃなくて、ソニーか、これ。ベノムはソニーでしたね。
なるほど。
だデッドプールがホックスか。あの、デッドプールのね、ワンぐらいの面白さはある、ベノム。
じゃあ面白いじゃん。
でもなんか、あっさりといえばあっさりじゃないですか。
うん。
あとなんかあの、ベノム自体はもう最高なんですけど、
うん。
なんで急に、急に仲良くなったのか、なんで急に戦ってるのかよくわかんないみたいなところも多いっちゃ多いですね。
まあまあまあまあまあ。
まあそんな、あの、映画の細かいとこは抜きにして、
うん、
キャラクターは最高なんで。
うん。
あの、アクション見るだけでも楽しいですね。
みたいな。
ちゅうか、あのベノムは、なんか、スパイダーマンと絡んだら楽しいやろうなって思う。
みたいな。で、スパイダーマン見て、こいつ食っていいって言うんだ。いいぞって。
いいか。
え、だって敵なんでしょ？スパイダーマンとベノムって。
あ、でもね、映画の、その、ベノムはもともとスパイダーマンの敵役として、あの、悪のスパイダーマン的な感じで出てきたっぽいんですけど、
うん。
まあ、言ったら、フリーザみたいなもんです。フリーザじゃない、あの、ベジータみたいなもん
ですよ。ベジータでしょ？うん。
で、次第になんか、あの、仲良くなってったっぽいけど、
うん。
映画のベノムは、もう最初から別に悪人じゃないですからね。
あ、人間食べたいだけだから、
ね。そう。ほんで、普通にその悪のやつ倒しますからね。悪のこの金持ち、軍団みたいな。
なるほどね。
で、なんでしょうね、ほら、最初のデッドプールの一作目って、やっぱりちょっと弱いなって言ったのって、
うん。
あの、ライバルがしょぼかったじゃないですか。
ああ。
しょぼいっていうか地味やったじゃないですか。
うん。
これもね、あの、敵の怪人っていうのが特にいないんですよね。
あ、ただの悪党なだけっていう。悪党な人間しかいないって。
で、最後の方にあの、他のぐじゅぐじゅも、
うん。
ベノムみたいなもんじゃないですか。
うん。
そいつと戦うことになるんですけど、
うん。
まあ言うたら同キャラ戦じゃないですか。
うん。
だからそういう意味では、なんか、こじんまりしてますよね。
なるほどね。
その、
敵が作った超怪人とか超ロボットとか出ないみたいな。
ヒーローもんって大体その、 ヒーローと敵の、敵役の、そのね、怪人がいて成り立つっていうか、派手になっていくみたいな面があって、例えば、サノスとかそうじゃないですか。で、毎回バットマンの怪人ってどんなやつが出てくるのかな、楽しみじゃないですか。
うん、
そういう意味で言ったら、これはほんまにベノムしか出てこないから、同キャラ戦なんで、あっても。
確かにデッドプールも敵めっちゃ地味だったもんね。
でしょ？
怪力な女と通覚がない男でしょ。
で、2がちょっと面白かったんて、やっぱりC だけのやつが出てきたからじゃないですか。
ジャガーノートが出てきたりね。
とか、火つけるやつとかね。あと、うん、ゲーブルもいたじゃないですか。
うん。
だから、2って1に比べてもう相当派手になったじゃないですか。あれって怪人が多かったからですよね。
なるほど。
ストーリー。
ラッキーの女もいたしね。
そうそうそうそうそうそうそう。で、ストーリー自体もまあ破天荒な感じやって、キャラクターも多かったから。うん、だから、ベノムも、今後、もっと派手になっていくんかもしれへんしけど、
うん。
キャラクター自体がもう、そのデッドプール並みに面白いから、
うん。
言ったらビジュアルとかデッドプールより さらにすごいわけじゃないですか、その、いろんな形になったりとかって。
うん。
ジョジョジョジョってなったりとかっていうアクション。あんなん絶対マーブル側にいたらよかったなって。
きっといるよ。
マーブル側って言い方おかしいですね。マーブルやねんけど、
うん、
ディズニー側。ディズニー側にいて、でもどうすんねんの今後、スパイダーマン&ベノムみたいなの出てくんのかね、そっち側で。ソニー側。
出ると思うんだけどな。
でもまあ、ディズニー側に出しちゃったじゃないですか。スパイダーマン。うん、いいよって。どうなんのやろ、うん今後、ベノムが大活躍していくんですかね続編とかで。まあ、それは。
出るでしょうな。
それはともかく、なんていうか、もう言ったら一目惚れの話やから、ベノムって。
あ、だから、腐女子に人気なんだ。
で、二人がどんどん、心霊を高め合っていくみたいなのないんですよ。
だってもう一目惚れだもんね。
合体した瞬間に、
うん、
お前具合良かったから最高みたいな。
出勤って。
で、主人公は主人公で、
うん。
もうこいつがいなきゃ何もできないから、
うん。
最初は、引っぺがさおうとしたけど、何度も命で助けてくれたから、もう一緒に行くかって。
うん。
うん、一緒にいようなって。
不女子大関係やが、その旋回。
だキャラがいたら、不女子って、もう、それでいいみたいな面もあるじゃないですか。
あるね。
そういう意味で言ったら、これ200点かもしれないですね。キャラで言ったら。200
点。
うん、うん。で、しかもあれでしょ、主人公が性欲高まってきたら、ベノムが何とかしますとかって言うんでしょ。
うん。
もう、そんな設定自体が、もう、なしですよね。あんなストーリーっていうか、キャラクター。
だって、ベノムのぐじゅぐじゅに何とかされたら、もう、ぐじゅぐじゅにされるさ。
で、多分、主人公のことだと何でもしちゃうんですよ、ベノムは。
好きだから？
いや、もう、俺たちは最高のコンビだぜって思い込んでるから。
うん。
うん。
だって、最近見た、
はい。
ツイッターで、
はい。
犬が散歩中に、
はい。
めっちゃ木の棒とか気に入った木の棒を部屋に集めてくる。
はい。
で、私が泣いてるときに、
うん、木の棒。
そう、お気に入りの木の棒を持ってきて、
うん、
なって、これで泣きやめな、みたいな持ってきて、
うん、
ありがたいんだけど、めっちゃいらないっていうツイート見て、
うん、
犬ってめっちゃいいなって。ベノム見て。
犬の構成の版みたいなもんですよ、ベノムって。
だから、ぐじゅぐじゅになった犬でしょ。
しかも、もうない、相手の中にもう入っちゃってるんですよ。
うん、
もう最初、ほら、なんかそういう、エッチな、みだらなことすることを、うん、お前と一つになりたいみたいなこと言いがちじゃないですか。
うん。
一つになったとこから始まってるんですよ。
はぁ。
だからどっかになんか体のおちんちんの一部が侵入したとかじゃなくて、
うん、
全身が侵入しちゃってるんですよ。やばない？で、たまに出てくるみたいな。たまにぐじゅぐじゅとして出てくるって。
やばい。
で、一番具合が良かったから、
うん、
もうお前の中から離れねえっていう。 で、どんな奴が来ても全部守ってやるって。で、ぶっ殺してやるって。超強い。まあ、これは、てっちゃんも見るんやろね、ベノンは。
見たい。
で、3本目が、サーチっていうやつ。
パス、娘のフェイスブックだけで展開する
やつ。そうそう。あの、パソコン画面だけで展開しますっていう。
うん。
前、アンフレンデッドっていうのがあったじゃないですか。
あの、ありましたね。
スカイプで、こう、ピーコーンって。あれと、またどう違うのかなと思ったら、始まった瞬間にやられましたね。
やられたって。
切り口が全く違ってた。その、同じパソコン画面内で展開する映画っていうくくりやけど、
うん。
なんとこの映画、Windows XP から始まるんですよ。
XP?
うん。
どんだけ古いパソコンを。
はってなるじゃないですか。じゃあ、Windows XP の、なんかあの、動画、保存みたいなやつで、あの、パソコンカメラみたいなやつで、うん、家族で、あの、撮影しましょうとか言って、お父さんとお母さんと娘で、
うん。
ちっちゃい娘と撮影してるんですよ。
うん。
で、あの、個人アカウントみたいなのありますよね、XP とかで。
あんなで、
お父さんのアカウントと娘のアカウントとかって言って、
うん。
で、スケジュール管理とかしたりとか、いろんな写真保存、フォルダーに保存したりみたいなことが始まって、
うん。
あ、これってパソコンの中、そういうことかって、あの、どんどんその時代が進んでって、XP がやがて、その、Mac になったりとか、つまり、そのパソコン画面内で、時代が経ってるっていうのも表現しちゃってるっていう。
ほうほうほうほう。
つまり、パソコンの中だけで起きる事件を扱ってるんじゃなくて、
うん。
ものすごくパソコンをフル活用してる一家を、の、パソコンの、との関わりの部分だけ映してんのね。
うん。
だからあの時代が進んだら、あの、OS も変わっていくんですよ。で、むっちゃ懐かしい昔のあの、なんかあのメッセンジャーが出てきたりとか。
うん。
で、それが現代になったらあの、ね、フェイスタイムになったりとか。
はいはいはい。
だから、なんか、古いパソコンの機能とかが一時出てくるんで、そういうの見たら、言うたら、僕らもちょっとうるっとしちゃうっていう。
うるっときちゃうのね。
あ、もうパソコンの時代も相当長いやん。ああいう Windows とかでも。
確かに、思えば、俺が初めて買ったパソコンも Pentium 3搭載の Windows ME だった。
ね、そういう画面が出てきて、当時使ってたあのアプリケーションとか出てきたりとかしたら、
うん。
ちょっとうるっとする面あるじゃないですか。
うるっとする。
だこういうのであの、昔懐かしさっていうのを演出できる時代になっちゃってんなっていう。
なるほどな。
あ、そういう切り口になって。娘の失踪事件を扱ってるんですけど。
うん。
画面に出てくるのはひたすらパソコンの画面だけっていう。
はい、はい。
物語は展開してってるんですよ。
なんか予告編で出てたよね。なんか娘、うん、友達、東京はランチだよとか言ってたけど、実は娘に友達はいないとか。
で、余っさい娘は、
うん。
あの、父の知らないとこで、配信とかしてたんですよ。
もう、恐ろしいことになっちゃうな。
うん。いや、これはね、ああ、そうかって、相当、パソコン使ってる一家
が、
一家。だ超パソコン使ってる一家の話ですね、これは。
パソコンオタクもう。
そう。いや、わからんで、アメリカ人って全員こんなにパソコン使ってるのかどうか知らんけど。
でも基本的にみんなマイクロソフトなの？この一家は。
あ、だから、それって、XP の時代は娘が小さかったんですよ。
うん、
そっから徐々に娘が成長してって、やがてその、あの、お母さんが病気にかかってみたいなところは進行していくのよ。
うん。
で、そこで徐々にその使ってるソフトも 現代のものに変わっていくのよ。ちょっとずつちょっとずつ。で、それで時間の経過がわかるっていう憎い、憎い演出になってるんですよ。
なるほどね。
で、そして現代じゃないですか。
うん。
すっかりマック派に。あれほど XP を使ってた家族が、あの、OSX でいろいろする一家に。
悲しいね。
MacBook Air かもしれんで。で、スマホとかめっちゃ使ってるっていう。スマホと連携。で、あ、配信もやってるしね。
うん。
娘
が失踪して、はい、お父さんがなんとか頑張ってネットジョーカー情報集めようっつってるけど、
はい、
娘には実は隠された謎がみたいなのが予告編で。
そう、娘の名前打ち込んで。
気になるめっちゃ。
打ち込んで、あの、Facebook とか、
うん、
Twitter とかやるんですよ。
うん。
あの、フォロワー以外には非公開アカウントですって出て。
やば
フォロワー3みたいな。
うん。
うわ、娘友達いないって。
うん。それちょっと知るの辛いな。
で、一生懸命あの、娘のアカウントにパスワード忘れましたってやって、
うん、
登録メールアドレスにあのメール送りましたって。
うん。
で、娘のそのメールアドレスを開こうとしたら、そちらもパスワードがわからないって言って、
うん、
で、それのパスワードが忘れましたって言ったら、登録アドレスにまた送りましたって。
もう、無限。
なんかね、その、わらしべ長者みたいに、パスワード
取って、うん。父さんはでも頑張るわけね。
そうそうそうそうそうそうそう。
父さん昔からパソコンやってるからね。
昔からパソコン依存がすごいから、
うん、
必死にアカウントハッキングすんのよ。
うん、なんとかなんとかって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。で、もう、あの、このお父さんすごいのは、
うん、
電話あるじゃないですか、090とかなんか、
はい、
そういう、普通のあの、どっかの会社の電話番号とかもありますやん、警察とか。うん、
ありますな。
全部パソコンでかける。
マジ
あの、検索画面とかに電話番号出てくるじゃないですか。
うん。
躊躇なくパソコン上からかける親父やからね。
すごいな。
確かにあるじゃないですか、昔からあの、スカイプとかでもあの、電話番号かけれますみたいな機能一応あったじゃないですか。
あるあるある。
僕らは全然使わなかったですよね、ああいうの。
一回も使ったことない。
この親父はね、XP の時代から家族全員のアカウント作ってたほどの一家なんで、
うん。
パソコンからしか電話かけないぐらいの勢いありますね。
やべえな。
そのおかげで僕らもその電話の様子を見れるっていう。
うん、
あと、スマホで電話かけるときも、そのあるよ。スマホ時代やからね。
うんうんうん、
その時は必ずあの、インカメラで、自分を撮影しながら電話かける。
なぜ？
スマホで電話してるよっていうのをパソコン画面に映すために。
ああ。
だ配慮を忘れないですね。常にパソコン画面に自分が映ってたいっていう。
なるほど。
だからパソコンの画面の中だけを、の映像を見てるだけで、僕らはそのストーリー展開が分かるわけじゃないですか。
うん、優しいな、お父さん、映画的にも。
で、その娘の失踪事件がニュースとかで報道されるじゃないですか。
うん。
お父さん、絶対 YouTube で見る。
YouTube で
ニュースも。あと、娘の、なんか失踪事件に対して、SNS とかで茶化し入れるやつとか出てくるじゃないですか。
うん。
やっぱり親父が良くないよ、みたいな。
うん。
とか、あの娘、あの失踪した子だろうって知ってるよって。
うん。
今俺の横で寝てるよ、みたいなこと書くやつがいるんですよ。
うん。
お父さん、速攻でそいつのとこ行って、
うん。
ボコリに行って。で、しかもそれが YouTube にアップロードされて、画像が。あの、キチガイ親父って。あの、超アクセス集めたりとかする。
なるほど。
むっちゃアクセス稼いだりとかする。で、それもいちいちあの、パソコンで見てくれるから、僕らも安心っていう。すっげえ楽しい。
何しとる？
え？
安心してきた。
安心してきたでしょ。
うん。
まあそういう映画ですね。で、娘は一体どこへ行ってしまったのかっていう。
うん。
うん。そういうミステリー。最後に、ああ、そうやったんかっていう。ああ、そういう、そういう真相があってなるようになってます。
もうめちゃくちゃ見たい。
アンフレンデッドも面白かったけど、
うん。
ああ、パソコン、一概にパソコンだけの映画って言ってもいろんな切り口あんなーって思い出されましたね。
ああ、じゃあまだまだ可能性秘めてるってことね。
そう、もう いろんなパソコンとの関わりって無限大やから。
うん。
こっから先もっといろんなパソコン映画出てくるでしょうね。
これは。これやな。
うんうん。スマホ映画も出てくるでしょうね。
出てくるな。
うん。スマホの画面だけで展開しようみたいな。いやー、面白かった。まあでも一番ドキドキしたのは、クワイエットプレイスですかね。
やっぱ音だし。で、最後は正月の吐きたての、吐きたてじゃん。
そうおろしたてのパンツになる。
おろしたての吐きたてのパンツ。
はい。もうなかなか痛快。
もうね、うん、この表現考えただけで荒木宏彦はもう天才。本当にね、
うん、
新品のパンツ履いた時の爽快感は異常だよね。
だから今年こそ、今年こそはちゃんと新品のパンツ。
ちょっと高めの買ったよ、1000円ぐらいする。うん、
買って。
1000円、2000円ぐらいする。
お正月に備えようと思って
ます、ね。そう、俺もお正月に備える。こう聞いてるリスナーさんは、高い下着を買って、
うんうん、
履きたてのパンツじゃないよ。
うんうん、
おろしたてのパンツを、
うん、
スカッとしましょうね。
というわけで、今回は3つの映画見ましたけど、皆さん見てください。ボヘミアン・ラプソディも見てくださいね。
はい、見たい。クイーンの曲はなんかほれ、
うん。
俺はそのテレビのコマーシャルとかそういうのでしか知らないけど、
うん、
見ても楽しいのかな？
わかんない。
わかんない。
見てないもん、だって僕。
あ、クイーン・オータのブタオさんが？
そうそうそうそうそうそう。
ドラムの名前以外全員知ってる。
そうそうそうそうそう。ロジャー・テイラー以外全員知ってるっていう。
知ってるやん。
まあそんな感じで。まあ来週はてっちゃんさんの映画の話とかもあるのかな。
あるな。
またね、今週も紹介できなかったけど、ツイッターとかモテラジスラックにもメッセージお願いします。
はい、もう本当にあと。モテラジスラック120人ぐらい。すごいっすね。
ボットもいるんでしょうけどね。
ボットわざわざモテラジスラックにボット
まあそんな感じで、さよなら。
え、もう終わり？さよなら。え、マジで終わり？さよなら。
ちょっとトイレ行ってみようかな。